越隼人とヒルティのインターネット汁。
今日は58回目です。
こんにちは、越隼人です。
こんにちは、ヒルティです。
久しぶりでございますが、
そうですね。
どうですか、
お盆休み。
うん、
結構今年はね、長い感じで。
そうですね、10日間、
10日間ぐらい休んでましたね。大人になって10日間休むってなかなか。
そうだね。まあ、てか金曜日だけ出社っていうのを無理くり休んだから、
まあ
無理くりっていうか勝手に休んだ。
結構な人が休んだやってましたね。
そりゃそうで、言ってもしょうがないもんね、はい、もう1ヶ月ぐらい休みたいよね、海外みたいに。
でももうちょっとさすがに疲れましたね。
そう、
やっぱ子供の相手を 100% しなきゃいけない。
ああ、まあそうか、元気だしな。
で、僕が休みの日って基本的にお風呂とかも全部僕が子供たちを入れたり、
はいはい、
でその後の世話とかもしなきゃいけないんですけど、
うん、
まあ2人いるんで、
うん、
10日間これずっとやるんだな、奥さんいつも大変だなっていう気持ちもねあるんですけど、
うんうんこれそれでちょっと元気ないの？
それで元気ないっていうか単純に
疲れました。なんかね、うつ病になったっつってね。
うつ病にはなってないです。
昨日飲みに行ったらね、
もう久しぶりにもう
トイレで吐いてね、
リバース
ずっと寝てね。
久しぶりのリバースク
ォー。びっくりしましたよ、会計を見て。
はい、会計高かったっす。全然もう覚えてなくてもう。
ちょっと高くないみたいに思ったけど、まあ一応僕の友達のお店なんであんまり。
ごちそうさまでした。
いやいやいいんですけど。はい、美味しかった、楽しかったですね。
楽しかったです本当に。星さんのね、大学時代の某広告代理店のね方とも、
そうだね、
はい、
某電通のね、
某電通の方とも、うん、もうやっぱすごい楽しくて、べしゃりが、
うん、すごい楽しい楽しい言ってたけど、うん、最終的にゲロ吐いて潰れてたからまあね、ちょっとあれだったんじゃない、うつ病と、あと酒を夏休み中お酒を飲んでなかったことの なんていうの、ダブルここ
そう
相乗効果により、まあ、急激に、うん、昨日だってワイン3本あげてるからね。
あれ単純にビール飲んで、
うん、
その後ワイン行ったじゃないですか。その ワインの前に
あれだよ、薬草酒飲んで
薬草酒って何すか、僕初めて。
ハーブとかのお酒、
そう
美味しいよね。
うん、でもあれ多分強かったんですよ、飲みやすくしてたと思うんですけど。
強くない強くない、ハーブだもん、体にいいんだよきっと。
あの後にワイン行ったじゃないですか、うん、
はい、
僕いつも失敗するの
ワインなんですよ、ね、
もうやめとこうと思って、
うん、ワ
イン、星さんがねワイン好きだから、
あのね、オーガニックのワインを飲むと、うん、次の日あんま頭痛にならなかったりするよ。でなんかこう安いワインって添加物とかめっちゃ入ってるから、うん、そうするとやっぱ頭痛くなる。
あ、ワインもやっぱ添加物とか、
もう僕最近は家で飲むワインを全部オーガニックにしますから。安いオーガニックいっぱいあるんで、美味しくて700円800円ぐらいであるから。
その前はセブンイレブンで売ってるワイン美味しいとか言ってました。
あ、でもあれ
はダメです。
そうね、ヨセミテロードね。
へえ、
まあまあかな。
それは添加物入ってるんですか？
入ってるね、あれはオーガニックじゃないよね。まあセブンで流通してるからセブン大好きですけど、
ね、うんうん、
でもコンビニの飯とかやっぱやばいでしょ、食品添加物がめっちゃ入ってるから。やっぱりって言うじゃない。
コンビニの飯って言ったらやっぱサラダぐらいしか食わないんであんま気にしてないですね。サラダ大丈夫、ね、
サラダチキン
じゃなくて普通にサラダチキンはあんま食ってないですね。
うん、
サラダチキンはちょっと胸焼けしてしまう。どうでもいいかな。
どうでもいいねまあそんなんで、はい、そんなんでね、夏休みが過ぎて、
はい、
ちょっと元気がなかったヒルティを誘って昨日飲んだら、結果的にさらにボロボロになって迎えてるこの第59回目の58回目のラジオですけども、
いやグロッキーになりました、ね、
まあまあまあね、もう明日は休みなんで、
はい、休みじゃないです
、休み
じゃ
ないです、
木曜日ですよ、
通常業務でしたね、
はい。ということで星さんはお盆休み、
はい、
ご旅行にね
行きました。
インスタグラムを見てましたけども、
はい、インスタさ、やっぱ夏休みで思ったけど、はい、ストーリーやっぱすごいね、インスタストーリーは、
はいはいはい、
完璧にスナッチャー食っちゃったね。
うん、食ってるというか、いまだにアメリカではまだスナッチャー使われてるらしいんですけど。
いやそうなんだけどさ、
うんうん、
いやなんか正直な話、まあ Facebook が Instagram を買収した時に、ちょっとなみたいな感じあるじゃん、
はい、
Facebook ってやっぱ嫌われてっから、あんまり、
うん、
おじさんメディアみたいになっちゃってるし、はい、でインスタ Facebook かって俺も思ったわけですよ、うん、だけど そっから向き変えてったじゃん。インスタって初期の時はやっぱちょっとおしゃれなアーティスティックな写真をフィルターを使ってあげるっていう、ちょっとなんて言うんだろうな、お高く止まったサービスだったじゃん。
まあまあまあまあ
初期は、
はい。
でまあ今も普通に若い子とか入ってくると日常のスナップしたり、まあインスタ映えしてるような写真を撮る、
うん、
うちの会社にもいるね、女の子とかいるけども、
はい、
ああいう方向も混じってくるところで、はい、どんどん機能追加してって、
うん、
結局24時間で消える ストーリーを、もうあれスナッチャー潰しですよ。
そうですね、
スナチャの今はもう株価どんどんね下がってますから。
そうなんですね、
はい、スピーゲル大変ですよ。
スピーゲルさん
創業者、
はい、創業者は変わらずなんですね、スナチャーね、はい、あれなんかセレブ誰かと結婚、
そうですよ、あの人です、あの日本の CM にいっぱい出る人、可愛い人、ミランダカー
です、ね、あ、ミランダカーですよね、
ミランダカー。そうそう、ミランダカーでもねバツイチで子供いいんだよね確かね。
あ、
だから再婚したんだろうね、ミランダカーと結婚できんだから
スナちゃんね、
うん、
その元うちの社員のゆうかちゃんがね、
ゆうか、
あのうちのインジェルにもゲスト出てくれたゆうかちゃん
が、
うん、
まあ、別に言わなくてもいいよ
3ヶ月ぐらいニューヨーク行ってたんですよ、
はいはい、
行ってたじゃないですか、
うん、
その時にもうアメリカ人完全にインスタとスナチャ、
スナチャ派インスタ派で分かれてるのかな、
まあ、どっちも使ってるらしいんですけど、うん、もうその2つのサービスしかほとんど見ないぐらいの勢いでした。
マジで Facebook とか見ないんでしょ。
Facebook も見なくて、本当若者、うん、というか同世代の人たちはもうその2つどっちか、うん、
はいはい、
Twitter もあんまやんないみたいな。
分かる、
うん、
Twitter 減ってんだね。 Twitter はやっぱ日本人がすげえ使ってるみたいだからね。
うん、
で中国は中国で独自の発展しちゃってますし、もうすごいことになってますよ。でもインスタがここまでいくのはすごいね。
ねえ、
ね、
すごいですね。ここまでなるとは思ってませんでした。
クソみたいな広告流れるようになってきたけどね、情報商材
広告多い、
ちょっと調整してるんでしょうね。あれ Facebook の広告が出たりするからね、 Facebook で載せてるのが連動してんのよ、
追っかけられて
ね、うん、枠がね。
ちょっとなんか、まあ、タイムライン、ツイッターもそうなんですけど、
うん、
タイムラインがその正常の時間軸じゃないじゃないですか、
はいはいはい、
よりなんか、
うん、
複雑化してません、ね、最近のインスタのタイムライン。
そうね、これがまさにフェイスブック戦略の一つですよ。
うん、なんかそれがやっぱイライラします
ね。わかるね、あのタイムラインで並んでほしい気持ちは A 型の人は多いんでしょうけども、
うん、
これってやっぱすごいことで、これぜひね、本を読んでほしいんですけど、 Facebook 最近出たザッカーバーグ本があるんですけど、そこに書いてあったんですけど、その今まではまあ検索 Google とか検索してそれに対して出てくるパターンだったけど、 Facebook はアクセスした時に勝手に Facebook がレンズとしていろんなもの情報をいい感じにまとめて情報を提供してくれるわけですよ。要するにヒルティにはもしかしたらスニーカーの情報が入ってくるし、僕には広末涼子の情報しか入らないとかねでそういう風なのが一つの Facebook の役割なんだ、タイムラインって。
そうですね、
だこれが時間軸になっちゃうと玉石混交になっちゃうから、それはそれで面白いと思うけど、まあ、この Facebook のやり方っていうのは一つ新しい形なんだろうね、
まあ、
でそれで実際に広告、ね、費用対効果半端なく上がるからね。
でしょうね、
それはそうじゃん。
うん、まあ、確かに定着はしてきてるんで、なんかそこまで違和感、
はい、
あ、まあこれいつものあれだなっていう感じであるんですけど、はい、
そうなんですよ。
いや、なんかちょっとインスタもなんか見なくなってきたな。
あ、そう、
ちょっと無理くり、
やっぱホームページ時代来るね。
ホームページ時代は来ないんですけど、そうですね、なんか ただしその、
うん、
さっき星さんが言われた手法で、タイムラインじゃない方法で、うん、その出力されることによって、うん、やっぱそのいいねのつきやすさみたいなのはあるかなと。
あ、そうね、
結構2日前ぐらいのやつにもポンポンポンって急に来たり、あ、これって2日ぶりに見た人がいいねしてくれたんだなみたいな。それやっぱタイムラインだと追えないんで、
はいはい、俺も一時期インスタグラマーになろうと思ってバーって上げるんだけどやっぱ1週間ぐらいすると、はい、もうなんか上げること自体がめんどくさくなってきて。だけどストーリーは上げるよねなんとなくね、旅行とか行く時
ストーリー上げちゃいますね。
うん、
ただそのストーリーって縦動画じゃないですか。
そうだね、
縦動画、縦画像、
うんうん、
で僕家族の動画って基本的に横で撮ってるんですよ、
はいはい、
iPhone で撮ってるんですね、
はい、
ビデオカメラ買ってたんですけどもう、
うん、
上げて誰かに、
うん、
で 横で撮ると、まあ、Apple TV とか、うん、その Fire Stick とかに飛ばせて、うん、テレビで見れる、は
いはい、Fire Stick いいよね。
そう、でも縦で撮る習慣になってしまって、はい、ちょっとモヤモヤしてます今。
ちょっとね、
うん、
それ昭和の考えだろうね。今の子は逆に言うと横の方が気持ち悪いかもしれないよね。
まあそうですね。
C チャンネルとかはね、完璧縦動画型メディアですから ね。
C チャンネルってどうなんですかね、調子、
うん、なかなか頑張ってるという、うん、調達もいっぱいしてるしね。そう、それで思い出したんだけど、この新潟の旅行行った時に久しぶりにキューイングカム使って、はい、キューイングカムって知ってる？
知らない知らないです。
もう本当なんも知らないね、ヒルティは。スニーカーのことはあんなに詳しいのに。キューイングカムっていうアプリがあって、
はい、
結構昔からあるんだけど、こう、まあ今ちょっと
知ってるかな、
リンクを、うん、多分知ってんじゃないかな。1秒ごととかの動画をつなげてってくれるやつがあるのよ。
あ、
で、
あれ面白いですよね。
そうで、今回ちょっと3秒にしてみたから、こう家からスタートして今ヒルティと一緒に動画見てるんですけど、これ横動画しか撮れなくて、車乗りますみたいな、洗車してますみたいなね。これがずっと新潟旅行行ってる間ずっと出してて、
いい、ね、うん、
これね、後で音楽つけたりするとさらによくって、
それっていつでもそっから録画できるってことですよね。
そう、
で今ね、プロジェクトみたいなのに開始して、
そう、プロジェクト開始して
新潟旅行
つって、もう立ち上げたらもう勝手に撮ってくれるから、うん、1秒ごととか1秒ごとだとパッパッパッって切り替わっていくの、
はい、
ただこのアプリの難点は、
はい、
動画が増えてくるとなんか処理時間がすげえ重くなって、ずっとこうなんか回転してるのが出てきちゃうんだけど、まあ、それを待てば
いい。録画もできないってことですか？
うん、その間はね、次の。だけどまあなんとかやりきって、でそれ後で見るとすごい楽しい。
ああ、それは楽しそう。
両親に送ったりして、
あのモハちゃんとかがよく
やってます。あ、そうね、やってましたね。ああいう感じの、
うんうん、
ホンダが似たようなロードムービーっていうアプリを昔出してて、
あった、
あれはね、なんか限られてんで時間が、3分ぐらいまでしか作れなくて、僕は無限に作りたいから。
それって縦で撮ってんですか？
これは横。
いや、横ね、やっぱね、
やっぱね、こういうのは横の方がいいよね。
ですよね、
うん、
どっちですか？
いやいや、だけどその、うん、ライトなやつは縦なんだろうなと思った、うんうん、
まあまあまあ、見るのがもう完全にスマホですからね。そうそうそう
そう、見るのが電車の中で見ますとかになるとやっぱ縦の方がいいじゃん。たまに横にしてる人がさ、バスとか電車でさ、スマホ横にしてる人見るとさ、あ、この人なんか動画見てんだろうなみたいに思うよね。
はいはい。
で、実際見てるわけだし。
うん、
まあ、そんな女で、インスタグラム、ちょっと今日 IT っぽい話しちゃってますけど、
いいんですよ。
インスタグラムが徹底的にスナップチャットを攻撃してるっていうのが結構面白いなと思っていて。
確かにね。
こういう構図って結構あるじゃん。
例
えば、リクルートが出してる、スタディサプリっていうやつはよく出るけど、まあ、真剣ゼミとかを潰しに行ってるよねみたいな考えもあるしね。でも一方で真剣ゼミの業績見たりすると、まあ、ベネッセコーポレーションの業績見ると、昔さ、個人情報流出してさ、
はいはい、
めちゃくちゃ叩かれたじゃん、
はい、
あの時にアップル、マクドナルドと渡り歩いてきたプロ経営者の原田さんっていう人なんですけど、はい、原田さんがまあ、退任せざるを得なくなっちゃったとか、うん、運が悪かったなって俺は思いますけど。
だって就任して
そうだよ、別に本人関係ないじゃんね、うん、でまあそれで、あ、もうベネッセやべえんだろうなと思ったら、最近業績また回復し始めてるわけよ。そういうの見るの面白いね。
なるほど。
なんで業績回復してるかっていうと、はい、今真剣ゼミのユーザー向けにタブレットを配ってるのね、無償で。真剣こうデジタルの、それも多分原田さんが推進しようとした策の一つなのよ。いわゆる赤ペン先生に郵送で送ってとかじゃなくて、
うんうん、
タブレットで勉強できる、はいはい、でそれを iPad のアプリにすればいいじゃんみたいな思うじゃん、うん、
はいはい、
でね、それ子供に配るとね、 iPad でね、違うの見ちゃうんだって。
なるほどね。
見ちゃうじゃん。
見ちゃいます。
絶対見るよね。
絶対見る。
操作とか分かっちゃうじゃん
、うん、
今のちっちゃい子って見ちゃうわけよ、はい、だからその真剣ゼミのタブレットは真剣ゼミしか見えないんだって。
なるほどね。じゃあ多機能じゃなくて、
多機能じゃ、ね、もうそれだけのが入っているタブレット、
はい、でネットつながってたら、まあ、2,3 日で赤ペン先生からの答案が、
すげえ今早いんじゃないの、
オンラインリアルタイム
AI なんじゃないの、めっちゃ早いんじゃない
赤ペン先生ってやってました？
真剣ゼミ。やった。
あ、やってました。僕もやってました、
うん、
あの綺麗な花丸ね。
そう、字が綺麗だよね。
字が綺麗ですよ、
ね、うん、
だから僕赤ペン先生って一人だと思ってたんですよ。
本当思う。やばいね。 バカっぽい
な。ちっちゃい1年2年生ですよ。
なっけないじゃん。あれさ、ポイント貯まるとさ、なんか天体望遠鏡とか、ね、天体望遠鏡が一番高かったけど、あれ欲しかったな。
ポイントね、付録ね、毎月ね、
俺でも赤ペン先生出さないで普通に勉強してたもん。
おお。
うん、
ね、そうベネッセ、
そうなんですよ。
いやちょっとやらせようかな、うちのせがれも。
クモンやらした方がいいって。
クモンね、
前言ったじゃん。
前、うん、クモン近く見たんですけど、結構やっぱないんですね、うん、うちの近く。
あ、そう、
うん、ちょっと
あるよ、
ちょっと遠い。
あ、そう、
うん、で今の家の近くではあるんですけど、
うん、
引っ越した時に、
うん、
ちょっとそこ通うには、
あ、ちょっと大きい道路渡んだ。
まあまあい
くつか、
うん、あそこの、
あそこのね、
はい、ね、クモンいいですよねっていう感じで、さっきまあ業績の話してましたけど、なんか IR の情報、
IR の情報、あ、いや、なんか今日ちょうど話してて、まあ僕毎朝ルーチンにしてるのは、まあ当然日経読みます。であと決算情報全部眺めてるんですけど。
それってどこで見てるんですか、タイムライン
は。そうそう、決算情報は、
はい、
日経の決算情報の、はい、まあ、日経
電子版ですか。
いやいや、電子版っていうかサイトがあって、
はい、
日経決算とかで検索すると決算発表スケジュールっていうのが日経の出してるやつがあって、
はい、
例えば今日が今8月23日ですけど、8月23日だと2社しか決算発表しないね、
うん、
だけどこれすごい少ない時、8月後半ってすごい少ないんですけど、例えば8月10日ぐらいだと、もうめちゃくちゃすっげえ大量の会社が決算発表するわけですよ、うん、四半期ごとなのか通期なのか分かんないけど、
はい、
で僕はこれを毎朝ブワーッと斜め読みして、
で、ね、
気になる会社、はい、IT 業界はまあ結構見るけど、そうじゃない会社、まあ、さっき言ったらまあベネッセとか、あ、そういえばベネッセ問題あったけどその後どうなっていくかなって思い出したらそれ見たりとか、あとはなんだろうな、
これ面白いですね、うん、毎朝ルーチンにしたらいいかもしれない。
これずっと見てて、これのこのサイトだから見るんじゃなくて、必ずそのコーポレートサイトの IR 情報に飛ぶようにしてて、
誰
例えばこの滝沢ハムっていうのが今たまたまあったけど、滝沢ハム IR で検索して、
はい、
で滝沢ハムの IR 情報っていうのが出てくるから、
はい、
その中の例えばね、まあ、ここはあんまりこの会社あんまりちゃんと IR 頑張ってる会社じゃないんだけども決算説明資料っていう大体パワポみたいにまとまってるやつがあるんですよ、はいはい、あれが一番分かりやすいから、
はい、
決算短信とかも字が多すぎてめんどくさいから、
つまんないですね。
そう、
うん、
だ決算説明会資料、まあうちの会社も出してますけど、
はいはい、
ああいうのを読んでバーって見ると、あ、今こういう状況で、
うん、
あ、会員数減ってんなとか、なんかここら辺に注力してんだなっていうのが分かる。でそれこそさっきの話で言うと、ベネッセとかは、あ、個人情報流出したしリクルートのスタディサプリとかあるからやっぱこれ食らってんだろうなっていう仮説のもとに見に行くと、うんうん、あれちょっと業績回復してきてるぞっていう情報が見えて、うん、あ、じゃあなんで回復してんだろう、新券ゼミが下がってんじゃないかなって思ったら新券ゼミ上がってんだよね。
お、
じゃあなんで新券ゼミって上がってんだろうって掘っていくと、そのタブレットとかのところが意外とうまいこと言ってきてまた伸び始めてるってなると、なちょっとそれで一つの情報としてはさ、
あ、
蓄積されんじゃ ん
いいですね。その記事を読むんじゃなくて
考える、
考えて
分析して、
いいですね、
うん、でそれはすごい勉強になるというか重要な情報だと思うんだよね。
まあ、そのあれですよね、 IT 系とか有名企業というか、
うん、
星さんが興味持った企業を見ている、
うんうん、
それでいいんですよね。
そう、あと、まあ、いわゆる競合の企業 ね、
まあ、
ね、似たようなことをやってる会社さんは 100% 見るけども、そうじゃないところに意外とヒントがあって、俺が最近気になってる会社でよく見てるのは、例えばユナイテッドアローズとか見るんだよね、
うんうん、
ユナイテッドアローズってさ、
はい、
まあグリーンレーベルとかさ、おしゃれ服売ってるじゃん。だけどさ普通に考えたらさ、ユニクロとかさ、
うん、そうですね、
ああいうさファストファッション系でしかも安くていいもの揃えてきちゃったりすると、ああいう若干のミドルブランド系って苦戦してんじゃないかなって思うじゃん。
ね、煽りを受けてる。
でそういう時にどういう戦略で戦ってんのかなとかね、
うんうん、
このファストファッションの中にどう向かってんのかなとか、EC の部分をどういうふうに強化してるのかなとか、
うんうん
うん、結局ユナイテッドアローズはゾゾタウンに負けてるわけだからね。
負けている、うん、まあユナイテッドアローズ出てますけどね、ゾゾタウン
の中に
もね、
ZOZO の前澤社長が一番最初に口説き落としたのがユナイテッドアラーズの社長さんなんで、
はい、
そのユナイテッドアラーズには恩義はあるはずなんで、
うん、
ユナイテッドアラーズが使ってんならうちも出そうってなるわけだから、うん、それぐらいユナイテッドアラーズの何回ユナイテッドアラーズって言ってん
だいやまあネームバリュー的なところにはね
あそうか、じゃあ僕らもやってみようってなって、うん、今の ZOZO の快進撃があって今時価総額1兆だからね。
ちょっとやばいっすね。
1兆だよ。そりゃね、サエコと別れるよ。ね、あの方は僕と同じ早稲田実業高等学校のね、2校の先輩ですけど、すごい優秀な経営者
さん。いやーすごいっすね、スタートトゥデイね。1兆。
うん。
いや我々もちょっと時価総額上げていかないとやばいっすね。
だね。時価総額むちゃんってもうね、なんだろうね。
株価。
葉っぱについたアブラムシみたいぐらいなもんですよ。
そんなこと言っていいんですか、取締役が。
いいんですよ。いやだからこっからですよ。
こっからね。
うん。でもやっぱりそういうところがどういうふうな戦略でやってんのかなみたいなね。
91億ですね今ね、うん、我々そんなこと言っていいのかな、言っていいのかなっていうか、
いいですよ公開情報だから、はい、91億っすよ。91億円持ったらうち買えますから、ね、ぜひ91億ある人買ってみろ
91億か、
うん、ね、うん、1兆と91億ですから
本当っすね、
うん、
やばいな、すごいな。
1万円と91円の差ですよ
その約分の仕方やばいですね。
約分数ってやばいね。約分って久しぶりに聞いたね、
うん、
そうだから、うん、でもまあこういうとこがいろいろ考えられるのはね、
うん、
昔だとやっぱユナイテッドアローズってね有名なブランドだし儲かってんだろうなって、実際上場企業だし儲かってるとこもあるんでしょうけど、
うん、
じゃなくってそういうのを集めた ZOZO タウンのプラットフォームの方が今市場の価値が上がってるよねっていうのが一つあるよね。
あ、そうそうね、
うん、じゃあでもこの先に ZOZO の未来系ってあるのかな、どういう戦略を持っていくのかなっていうのもやっぱり考えながら見ていく、
うん、
単純にマーケットプレイスにするんじゃなくて今やってるのは SPA ですよ、自社製品の開発。
ああ、やってんすか ZOZO。
今もうこれから出ますね。
あ、
満を持して。そりゃ強いよ。
あ、
そうなんすね。なんでだと思う？なんで強いか分かる？
なんで強いか、
何が売れるか分かってるからだよ ZOZO。
ああ、なるほどね、データ持
ってる、ね、全部持ってんじゃん。こういう形が売れるね、この年代にはこういうのが売れてるねっていうのが全部わかんじゃん。でウェアっていう媒体持ってんじゃん。
あ
れって素人のモデルさん集めてるようなもんだから、その人たちバンバン着させる、人気出る。
賢いし、僕でもウェア出た時、あ、うまくいかねえと思ったんですよ。
本当は僕はもうウェアやべえなと思ったけどね。
すごい、
であんなにいくと思わなかった、
うん、こんなにうまくいくと思いませんでしたね、
うん、今の若い子はやっぱ雑誌ね、可愛い子が見てるよりも身近にいるかっこいい人の方を参考にするんだよ。
うん、
だから読毛があんだけ重宝されるの分かるよね。
うんうん、
いやー面白いですよねっていうのをこう、まあ大体僕の仕事の半分ぐらいはこんなことをしてるんですよ。
すごい、
いいですね。普段何してんですかって言われると、僕大体の仕事みんなもうお任せしちゃってるんで、業績はめちゃくちゃ見ますけど、はい、じゃあ次の一手ペパボが次の一手どうしたらいいかなとかね、グーペはどうしたらいいかなとか
はい、
うん、
いや決算発表スケジュールちょっと僕もチェックします。
チェックします
。何にもない日ありますね。
何にもない日ある、
うん、
基本的に土日は当然動いてないんですけど、はいはいはい、ほぼ
今日発表されるって日はもうコーポレート行ったら
ないんですよね。大体さ、うちの会社とかもそうだけど、決算発表会が大体3時とか4時にうちの会社もやるから、はいはい、その後に出たりするから、
その後、ね、
そのタイミングが出るから、だから前日のを見るようにしてる大体。
あ、なるほどね。でもまあその当日には、当日の夕方とかには
アップされてる。
なるほどね、
うん、でそれを見て次の日の朝の日経の朝刊とかは業績とかのさまったやつをね、うん、報告してるから、それも当然見るし、でもそれだけだと追えない部分もあるから、
うん、
ここ最近でやっぱね、すごい考えなきゃいけないなっていうのはね、今日すげえ IT の話ばっかしてるし、ちょっとテンション上がってますけど、
いいじゃないですか。
クックパッド、
あ、
ニコ動、
はいはい、
食べログ、
うん、
MTI、MTI ってルナルナとかね、music.jp とかやってる、
はいはいはい、
モバイル系の、要するにあそこら辺の課金ユーザーが軒並み累積会員下げてるんですよ。
はい、累積っていうか、まあストックビジネスだから、
はい、で僕らもストックビジネスじゃないですか、
ね、はいはい、
でそこら辺のところで共通なのはアプリ課金系ですよね、
うん、
まあニコ動はちょっと PC 寄りな気もするけど、食べログの300円を毎月かける 100万ユーザーだから毎月3億入りますってビジネスモデルじゃないですか。
え、今上げたストックサービス全部下がってるんですか。
はい。
そうなんだ。ニコ動も、
はい、ニコ動も下がってんのよ。ドワンゴの決算見ると分かりますけど。で、これはやっぱうちの会社としてもさ、興味を持って見たんちゃいけないし、じゃあどういう要因で下がってんだろうかとか、
はい、
これを戻すにはどうしたらいいんだろうかみたいなのをやっぱ考えなきゃいけないわけよ、
うん、
っていうこうなんつうの、思考のトレーニングにもなるよね。
なるほど。自社じゃないけども、
うん、
私がね、あの食べログもしくは
そうそうそうそう
クックパッドの社員だったらとか、
ね、どういうことか、社長だったら、クックパッドの社長だったら、食べログの社長だったらどういう手打つかねみたいな、
うんうんうん、なるほど、
うん、じゃあ単純に金額下げれば増えるのか、いやそういうわけじゃなさそうだなと、もしかしたらこれが天井なのかもしれないなと、
うん、
話になってくるじゃない。
クックパッドってどんぐらいいるんですか。
クックパッドは今
100万1000万
ぐらいいんじゃ
ないの。1000万ユーザー、
アプリのダウンロードが1200万ぐらいか。だから アプリでいう、あ、課金ユーザーで言うとどれぐらいだったっけな。
まあストックってね、まあ天井あるんでしょうね。
そうで、まあ当然考えなきゃいけないのは日本の人口が減っていきます。
いや確かに、
うん、あとその課金をするものが変わっていってる、
うん、
っていう。
そうっす
ね。例えば、うん、食べログの情報とか、うん、クックパッドってあれ結局レシピのランキングだったり、おいしい、なんつうの、点数の高い順のランキングの相当ができるから課金してるだけじゃん、
はいはい、
でもぶっちゃけ今ってさ、そうじゃなくてもさ、おいしいものとか探せられるじゃん、
うんうん、
まあ、例えば競合で言うとレッティとかも盛り上がってるし、うん、クックパッドレシピとかよりも今動画のね、
動画の
クラシルみたいなね、ああいうやつとかいっぱい出てるじゃん、ね、ああいうのが出てくる中で別になんか一番おいしい食べ物だけ検索できる必要はない状況になってるかもしれない。
あ、
ってことは次のレシピサイトの展開ってどうなっていくのかなみたいなのをやっぱ考えておかなくちゃいけないわけよ、
うん、
で僕だったらクックパッドはやっぱ動画のサイトさっさと買収すべきだったね、あんなにキャッシュ持ってんだから。だけど逆のことやったじゃん、
うん、
全部手放しちゃったから、
うんうん、
秋田さんがね、
うん、いろんな新規事業をね、
菊荒れの旦那さんの秋田さんがねあの社長してる時の戦略は僕はすごい正しいと個人的には思ってるけど、
秋田さんって結局もう完全に離れちゃったんでした
ね。はい、今オウチーノっていう上場企業の、はい、社長やってますね。
へ
え、あいつすごいよ。だって価格込むあそこまでしたのも秋田さんだしね。
うん、
まあプロ経営者ですよ、イケメンだし。なんですよ、だからね、やっぱりね、こういうの見ていかなくちゃいけないね。あと多業種だったらどうかなみたいなのをやっぱ考えるのが重要だよね。うん、うん、
ちょっと
ぜひね、
決算発表を見ていこうと思いました。
決算
発表楽しそうだなと思ったんで、はい、
さらに僕の場合はここまで行くとちょっとマニアックになっていきますけど、官報まで見てますから。
官報、
はい、あの上場してる企業は全員あの公開しなきゃいけないんですよ、情報を、
はいはいはい、
だけど上場してない企業の情報ってなかなか取れないじゃん、
うん、
そういう時はたまに官報っていうのを出してるんですよね。官報、官報ってあれだよ、大谷さんとかじゃないよ
違う、
国に提出してるんですよね。例えばこの官報ブログっていうのとかあるけど、
へ、ね、官報ってどういう字ですか。
官僚の官に報告の方、こういう
義務はないんですよね。
義務はないのだから出してないところも当然あるんだけども、うんうんうん、ここら辺の官報とかの、まあ、上場してないくってスタートアップのとことかもたまに出してるところがあるから、
はあ、
そういう時の決算広告って言って、まあこの通期でこれぐらいの売り上げがありましたみたいな報告してるんですよ、
はあはあ、
どっちかっていうとでもこれ貸借対照表なんで、あの資産の方 BS の方ですね、
はあ、
でも利益剰余金とか、まあ、当期純利益とか出るから、あこれぐらいリクルー、例えばリクルートの子会社のリクルートストラテジックパートナーズとかは、2000万ぐらい利益が出てんだなとかね、
うん、
そういうの分かるよね。
ね、星さん、あの帝国データバンクにね情報取り寄せの、
ね、あそれもよくやる、
うん、
やっぱり情報重要ですよ、
うん
うん、
あれすごいですよね、教えてくれるの
教えてくれるの、まあでもざっくりした調査会社だからね、たまにそういう調査会社から連絡来たりするらしいけどね、
あ
教えてくれみたいな、
ね、お金払ってるんですかね、
どうなんだろうね、
うんうん、
でも帝国データバンクもやっぱ古くってさ、
うんうん、
で今はさやっぱりそれこそユーザーベースが出してるさ、あれ飛ばししちゃったけどさ、
ユーザーベース、
あのニュースピックスのとこですよ。
あ
ーユーザーベース、ユーザーベースはスピーダだ、思い出した、スピーダっていう同じようなそういう情報が取れるサービスを出してるの
が有料でですよね、もちろん、はい、
まだ若い社長さんですよね、ユーザーベース。
なるほどね、
ユーザーベース伸びると思うよこれから。
お
ニッチで高価格なストックモデルっていうのが一つ出てくるね。
うん、
今日もあの僕のチームのマネージャーのみんなと話したんだけども、食べログとかクックパッドって300円を100万人に届けてかけるで3億円ですみたいな話じゃん、月商。
はいはい。
で、それすごいあの i モードぐらいの時代からずっとあったモデルですよ。
300
円。一番美味しいやつですよね。うん。で、でも一方で今ニッチなんだけども、1万円なんだけど3万人いますみたいな。
はいはいはい。
で、それも3億じゃん。
はい。
でそういうモデルもあるよ ね,
ね。
だけどその3万のコアなユーザーにとってはかなりこう重要なわけですよ、はい、1万円払っても惜しくないわけ、
うん、
だちょっと C 向けか B 向けかみたいな話になっちゃうけども、うん、なんかそういうサービスをもうちょっと考えても面白いかもねみたいなのがあるね。
そうですね、我々は基本的にはまあ B 向けと C 向け両方やってますけどね、
うんうん、でも基本的には C 向けじゃない、
C ですね、
うん、やっぱり安く多くの人にっていうモデルでやっていたけれども、うん、もしかしたら逆の発想でじゃあ1万円を3万人に届けるサービスってどういうのができるのかなっていう発想を持ってもいいかもね。逆 に,
確かに、
うん、
うち安いですからね。
そう、まあ安いってことは非常に多くの人に使ってくれて楽しいことだしいいことなんだけれども、
そうですね、本当にロリポとか100円から提供してますもんね、
うん、じゃあ最終的にレンタルサーバー無料にすればいいのかっていうとそういう話でもないし、
うん、
でもコアな人にとっては毎月1万払ってもこれがあればすごい使うってこともあるかもしれない。それはどういうニーズがあるのかなみたいなのを今日ちょっと久しぶりにインターネットの話したからテンション上がっちゃってますな。ねえ、
なんかその星さんが、
はい、
課金してるサービスってありますか？
めっちゃあるよ。食べログ、クックパッド、ニュースピックス、うん、まあ、日経
電子、高価格帯のものってあります？
ん？
高価格帯のものってありますか？
一番高いのはやっぱ日経なんだろうね、
日経電子版
ね、4000、5000ぐらいでしょ。
あ、でも
ニュースピックスが月1500円。
うん、インターネットサービスじゃなくて課金してるものってジムとか、ジム行く
って、ね、ジム行ってないな、まだ。だから課金してないな。あと何払っていくか、保険。
保険ね。保険も確かにそうですね。
課金だよね。
課金ストックですね。
うん。保険えぐいよなと思った。
保険えぐいな、確かに。うちも2万3000円くらい毎月払ってるもんな。
払いすぎ。
マジっすか？
うん。保険見直した方がいいね、それ。1万円に収まるよ。家族4人でしょ。
うち、しかも奥さん入ってないです。何も。子供たちの学習保険と僕の生命保険だけで月2万3000円くらい払ってます。
あ、もっと払ってくる。学習保険は一つの考えとしてあるけど、僕はあんまり学習保険に興味がなくって、
うん、
それだったら、ビットコイン投資した方がよっぽどいいよ。
ビットコイン、本当に今みんな、なんか参入してますね。
僕は結構前からコツコツコツコツやってるんで、
うん、
今資産3倍っす。
マジっすか？
はい。
ごちそうさまです。
はい。いや、あのね。
やばい。
いろん、あのね、ビットコインに関しては、投機で考えてる人が多いのね。
投機？
投機。要するにその、一攫千金というかさ、例えば100万円ぶっ込んで、
はい、
10倍になって1000万円ゲットみたいなので考えてる人結構多くって、でそういう人たち今多分すっごい参入してきてるんだけど、これだって 3,4 年前に100万円ぐらいぶっ込んどけばうん千万にはなってるでしょ、
うん、
今や、
うん、
だけど僕はあんまりそういうのって好きじゃないので積み立て投資をしてるんですよ、個人的に。
ちょっと教えてください今度。
うん、めんどくさいんだけどね。毎日1000円ずつ買ってるみたいな感じ。
へ
え。そうするとか、もうそれをルーチンでずっと買い続けるの。これはね、値動きが激しい相場だとね、非常に効果をもたらすんですよ。
じゃあ月3万1000円とか3万円ぐらい。
月だいたい1万、2万ぐらいかな。
うん、
それを毎月コツコツコツコツ処理してんの。それをやってくれてるサービスがないから。
めんどくさいって何がめんどくさいんですか？
いちいち買いに行かなきゃいけないから。
ああ。
まあでも。自動で買ってほしいんだけど。
ルーティン化したらいいですよね。
うん、
なんかやっぱちらほら聞くんですよね。
うん。 数万円買ったとか、うん、まあなんかいろんな考え方なんだけど、うん、ただ僕はまあ来ると思ってるから、もっともっと別投資もいいかな、ぶっこんでもいいかなと思ってるぐらいだけど、はい、今って個人投資家しか買えないのね、
うん、
要するに機関投資家という会社、
はいはい、
投資会社ってあるじゃん、
はい、
リーマンブラザーズみたいな、
はい、
もうないけど、そういう会社が、
うん、
まだそういうの作れないんだよ。でもこれから整ってきて、機関投資家がビットコインに投資ができるようになってくると、
はい、
もうそのタイミングでめっちゃバカ上げするはず。
あ、
だからまだ10倍ぐらい伸びんじゃない？5年後ぐらいに。だから1000万ぐらいぶっ込みたいなと思ってる。そんなお金ないけど
全くの素人からすると、まず何からしたらいいか全く分かんないですね。何からしたらいいか。
じゃあコインチェックっていう会社があるんで、
はい、
のサイトがあるんで、はい、コインチェックにまず会員登録して、
はい、
コインチェックに、
いい話だな。
僕コインチェックの取締役の人と仲いいんですよ、大塚さんってね。最近も会えて、たまにとか何回かしかだけど飲みに行ったりするんですけど、コインチェックに登録して、うん、コインチェックに、
はい、
の口座に、
はい、
まあ、日本円を振り込み、
はい、
でその日本円を原資にちょこちょこ、
ああまずは換金すると、ビットコインに
換金するのはビットコインを買い付けるわけです。
買い付ける、あ、
今1ビットコインが46万円とか50万円とかいっちゃってるのからね。
え、買えないじゃないですか。
いやでも 0.000 ビットコインとか、
ね、ああなるほどね。
だから僕は1000円とかで買ってるのなんかもう 0.002ビットコインとかだ。
あ、え、ちょっと興味あるな。
うん。
それまた日本円に換金できるんですよね。
そうだよ。そうしたらその時に、まあ、円としての価値が生まれるよね、
うん。
だけど僕は別に円に今買える必要はないなと思ってからずっと食べてるね。
なるほど。
うん、
ビットコインの
中で。僕利回り今 200% ぐらいだからやばいね、これ。
すごい。
1、2、3倍、うん？違うか。あ、そっか。すごいね。うん、
すごい。急にね、星さん資産運用に関して考え方がガラリと変わって、
はい、
数年でね、
結婚して子供が生まれた時にやったことは、うん、考えたことは資産運用と保険のことを考えたの、はい、大体僕は結婚した時に貯金5万しかない人間でしたんで
冗談じゃなくてね、
はい、あ、本当なんだって言われたからねそれぐらい金に興味がなかったんですよ、うん。だからやっぱさすがに子供の未来考えたりすると、うん、なんでまあね、この回これでも言った確定拠出年金、
はいはい、
入りました。
入ってないです。
ヒルティはあんま好きじゃないんだよね。
僕は好きじゃないんで。
あと保険に関しても正直な話、はい、2万円はちょっと高いんじゃないかなって気がするね、うんうん。
僕住宅ローン組む時に結構強めな保険入ったんですよ、
うん、
その7大疾病とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっとローン高くなるんですけど、
はい、
何かしら僕が癌になったり心筋梗塞脳梗塞とか、
うん、
なった瞬間に、
うん、
全部チャラになるんですよ、
うんうんうんうん、
住宅ローンが。だから僕来年になるかもしれないじゃないですか。
なりそう、
なりそうじゃないですか、
うん、
なったら嫌だなって思うよりも、
うん、
払っておいて、
うん、
おまじない的に払っておいた方がいいかな、
うん、保険ってそういうもんだよ、
まあ、そうなんですけどそうなんですけど
不安を煽って、
そうだけどちょっと高いんですよ、割と高いんですけど、うん、まあその組む時にしか入れないですよ、その銀行と連動した、
は
いはい、融資元である銀行の保険なんで、
うん、
もうこれ入っちゃおうと思って、
はいはい、
別口でも別にがん保険とか入るつもりなんですけど、
うん、
入っちゃおうと思って入りました、うん、報告です。
ありがとうございます。
はい、
まあいろんな保険っていろんな考え方があるんで、うん、例えば堀江さんみたいに、堀江門さんね、保険なんか入るのアホだよみたいな話の人もいるし、うん、それも僕が理解できるの。それだったら自分の今持ってる資産をどんどん増やしていった方が、病気になった時に金払えんだからいいじゃんって考えもある。でネットライフ証券、あ、はい、違う、ライフネット生命、
ライフネット生命ね、
ネットライフ、あ、なんかどう、ライフネット生命か、
うん、
の岩瀬さんって今社長さん言いますけど、若い
方、
ハーバード大の人が、はい、やっぱり保険事業をインターネットでやるにあたっていろんな会社を調べた時に、この仕組みは最強だなって言ったのが埼玉の県民共済ですよ。
あ、
これ埼玉の県民共済
は、
そう、結構最強で、で僕は都民共済に入ってます、
はい、
あ、僕と娘、あ、娘じゃない、奥さん、
はい、
安いからあんなの、
うん、
2000とか3000なんで、あと俺が死んだ時に家族が困っちゃうから生命保険、
うんうん、
あと長期入院の時の保険っていうのに実は入ってます。
あ、
長期入院した時が何が家族にとってリスクかを決めて、それに付随する保険入った方がいいんで、
うんうんうん、
僕が死んだら家族食えなくなるから生命保険入ります。僕が長期入院して仕事できなくなって収入入んなくなったら入院代を払い続けなくちゃいけないし、金がどんどん減っていくからそのための保険入ってます、
うん、
あとなんか高額医療とかの時に、あ、その何のなんだっけ、高額医療制度に対応してる保険、それは都民共済全部入って、 あとこれをねめっちゃおすすめしたいんですよ。なんだっけな、どうせしちゃった、毎回ブログに書いてやろうと思ってるんだけどさ、ですね、日常生活賠償保険、
知らない
日常生活賠償保険って何かなって思うと、子供とかいるとさ、なんかさ飯食いに行った時とかにさ、うん、わーとか言ってさ、例えばガチャンって割っちゃったりするじゃんとか、なんかいい壺とかをさ、なんか割っちゃった時に
いい壺ね
とか、なんかあの相手の子に怪我をさせちゃったとか あるじゃん、
はいはい、
そういうのに時に全部フォローアップしてくれる、日常生活の中で起こったトラブルに対してフォローアップしてくれる保険っていうのがあるのよ、
はい、
これがね、JCB カードの付帯保険であって、
あ、今ググったらそれが一番上に出ました
。そうで、これ120円なの、毎月
150円って書いてあります。
150円か、ちょっと値上がりしたから、うん、で150円毎月150円なんでこれ入ってます、うんうん、僕。
なるほど。
これテクニック、これね、ちょっとアフィリエイトっぽい話になっちゃうんであれなんですけど、うん、いろんなところが JCB カードと提携してるやつがあるじゃないですか。でそこだとこの保険入れないんですよ。
え？
JCB オリジンのやつじゃないと入れないの。
あ、
で JCB オリジンのカードって、
はい、
年会費3000とかかな。
あ、なるほどね。
それちょっと嫌じゃん。
今時年会費取るのないですよね、うん、だ OG ですよね。
そう、僕のすげえ愛してる LINEPay カードは JCB と提携してるけど、当然 LINEPay カードの JCB じゃこの付帯保険入れないんですよ、
はいはいはい、
じゃあ JCB のオリジンに入んなきゃいけないのかって話になるじゃん、
うん、
で3000円とかかかるから、はい、それ嫌なわけよ。そこでおすすめなのが、はいはい、JCB8 カードっていうのがあるんだよね、
はい、
EIT と書いて8カードです、
はい、
これ何のカードかっていうと、はい、JCB のオリジンのカードなんだけど、はい、リボ払い専用のカードなんですよ。
怖っ。使わないけども
使わないの、使わないけども、ね、ただこのカードは年会費無料なんですよ。
なるほど。
だから
賢いっすね。
リボ払いをしないから、
うん、
しないけどこの年会費無料のカード入ってで、はい、付帯保険の150円だけ払って
る。ああ、なるほどね。
そうすると実質的に毎月150円でその日常生活賠償保険、子供いる人は入った方がいいと思う。
なるほどね。
うちの娘とかも今もうさ、家とかのもう今日もささっき奥さんから牛乳こぼしたって連絡来たけど、これは家だったらまあいいけどさ、物壊しちゃったりさ、
確かに、
ね、なんか他の親御さんに迷惑をかけるようなことがあったりした時にさ、責任取れないじゃん、
うん、
これができるのがいいので。
裏技っすね。でもそのリボカード契約してこれ、
はい、そうなんですよ。
素晴らしい、
素晴らしいんですぜひ皆さん、
うん、
リボ払いはしない方がいいと思いますけども、
リボ払いだけはしない方がいいです
ね。
一回ぐらいね、若者は経験した方がいいかもしれない
そうね、
うん、
うん、
すげえ払うから
いやでも恐ろしいよね、毎月1万円払ってるだけでいろんなものを買えるわけだからね、
うん、
すげえ俺返済めんどくさかった。100万円ぐらいまで借金たまって、まあ、ヒルティのね、
その
ヒルティの5000万円には
そんな話がでかくなってる、う
ん、ぜひね今日なんかいろんな話、
まあ、いい話で聞けました
ね。便利話でしょ、
うん、
最近流行ってんの自動車保険、あ、自転車保険ってあるから。
あ、
自転車は事故るから ね、
自転車でお年寄り亡くなっちゃいますから、
ね、そう、ぶつかっちゃうと、
うん、
あと自分が事故るパターンもあるんだけど、で自転車の保険ってずっとなかったんだけど、この JCB のやつは確かあったと思います。
あ、この日常生活
なと多分チャリンコはないんだよ ね。
あ、なるほど
ね。チャリンコはチャリンコは別あったと思う、
うん、
あ、そうだ、うん、そうだね。
これね、1億円まで保証、
個人賠償責任1億円まで保証ってでかいよ、
うん、
例えばお支払いで飼い犬が他人に噛みつき怪我をさせてしまったとか。
あ、噛まれたことある。
ソリマチタカシのところだね。 あったなあれ
僕もありますよ、うん、近所の犬に思いっきり噛まれて、
うん、
ちょっと犬怖くなったんですけど、
それでさ、いやちょっとマジ弁償しろよ、
喧嘩になった、喧嘩になった、うん、もう家族対家族、もう険悪な感じ
でしょ。でその時、いやすいませんでしたと、
うん、
あのちゃんとね病院代とか払いますんでって言った時にさ、例えばすげえ手術になっちゃうとかだとうん十万とかかかるじゃん。この保険入ってれば全部やってくれます。
なるほどね。
はい、月150円
ということで、もう時間もねいい時間なので、ちょっと今週はいろいろね、IT を駆使した
生活、疲れちゃって俺も
星さんのね生活ティップスをいろいろ、
すごいな、ね、やっぱブログに書こうと思って、うん、結構いろんな人と話した時に知らないから、
うん、いいっすね、
はい、
教えてください。ビットコインちょっと興味あるんで、
ビットコインはコインチェックまずやりましょう。
はい、やります。
いっぱいありますけど、コインバンクとか、はい、あビットバンクか、ビットバンクとかビットフライヤーとかね。僕はコインチェックが好きです。なぜなら中の人と仲いいから。コインチェック好きよ。
宣伝ですね。
はい。
はい、ということで、この番組でご相談や励まし、誹謗中傷のメールを募集しております。インターネットジルド、Google とオフィシャルサイトにアクセスできます。
すげえ拍手。
お願いします。すげえ拍手。エンディングテーマは、グッドボーイジャブで、ちょっと変えようかな。
うん、変えよう。
変えよう。もうタイトルがすでに下ネタのやつは言えないな。
下ネタじゃないタイトル、
うん、
なんかあるかな。
カンフーパンチ、
カンフーパンチね、
カンフーパンチにしましょう。はい、ということでエンディングテーマグッドボイジャブ、カンフーパンチです。はい、それでは皆さんおやすみなさい。
はい、お疲れ様。
はい、
おやすみ。クラスで一番の美人とボーリング、クラスで一番の美人とボーリング、クラスで一番のBoring, cross the edge of unknown.